それではお祈りします。愛する天の様、今日のこのメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主が高い望みに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。皆さんもご存知のようにですね、熊本の方で大地震がありました。で、シノジカクリスチャンセンターはですね、結構熊本に教会があるんですね。それで、デニシー牧師のところはですね、かなりひどい、被害を受けてですね、今避難しておられると思います。で、また、うちの教会にもね、ルスさんとか佐々木さんとか地元が熊本だという方もおられてね、そして本当にいろいろ心配ですけれど、それからまた向こうのね、教会員の方々もいろいろ大変な目に遭っていると思います。ですから最初にですね、その熊本の地震のために、お祈りしたいと思います。心を合わせてお祈りしましょう。愛する天の様、この熊本で大きな地震が許されたことを感謝いたします。また今シノジカの教会一つ一つが本当にこの大変な状況にあります。また教会の方々も今大変な状況にあります。どうぞあなたがその回復を速やかになしてくださり、そしてまたどうぞお一人一人が本当にこの何一つ不足することなく速やかに立ち直ることができるようにどうぞ助け導いてください。またどうぞ健康を支え、また怪我から守り、そしてまた速やかにこの通常の生活に戻ることができるようにどうぞ助け導いてくださいますようにお願いいたします。また本当この被害を受けられた方々においてはどうぞ速やかにその避難所からこのちゃんと住むところへ入ることができるようにどうぞ導いてください。またどうぞこのルスさん、また佐々木さんの実家においてもどうぞその被害が最小限でありますように、そしてまたこれ以上この被害が増えることがないようにどうぞ守ってください。またご家族を一人一人のうちにあなたが祝福してくださり守ってくださり、これ以上被害が大きくなることがないようにどうぞ完全に守ってください。余震を速やかに留めてください。またこの震源地がどんどん大分の方に移ってますが、どうぞこれ以上余震が続くことがないように、そしてまたどうぞあなたの守りの中で速やかな回復を与えてください。またどうぞ心の傷を癒し、そしてまた本当にこの神様にさらに立ち返って、あなたに期待して歩むことができるように、そしてまたあなたの助けを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。この祈りの時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、引き続きお祈りしておいていただきたいと思いますけれど、最初に、1分動画を見たいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは偽キリストです。偽キリストは黙示録13章に子羊のような2本の角があり、竜のように物を言う、もう一匹の獣として登場します。彼は反キリストに協力する復興ローマ帝国の世界統一宗教のリーダーで、大バビロンの頭です。偽キリストは世界的な影響力がある宗教指導者ということと、復興するローマ帝国から現れるということから考えると、カトリックのローマ法王の座についた誰かだと思われます。偽キリストは、すべての権威をその獣の前で働かせたとあるように、反キリストから権威を移譲されます。反キリストが偽キリストに権威を移譲するのは、偽キリストを通して人々に自分を拝ませるようにさせるためです。そして偽キリストは反キリストの像を作り、九死一生を得た反キリストとその像とを人々に拝ませ、拝まない者を全員殺します。本来神を拝むように人々を導くべき者が反キリストを拝ませます。つまり国々に偶像礼拝をさせ、不貧困を行わせるのです。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。これは偽キリストが 経済をも支配するようになることを意味しています。反キリストに協力することによって偽キリストに権力が集中し、国々に命令するようになります。ここで真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので殉教することになります。黙示録18章24節に出てくる都は大バビロンを表しますが、この中に預言者や聖徒の血が見出されたとあります。偽キリストたちはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や聖徒たちを死にまでも至らせるのです。このように偽キリストは反キリストに協力し、反キリストを礼拝の対象にし、人々に拝ませ、また霊的な印や不思議な技を行い、人々を惑わし、大患難時代に大暴れします。しかし第7の鉢が空中にぶちまけられた時、偽キリストを頭とする大バビロンは反キリスト軍の攻撃を受け崩壊し、この直後エルサレムに攻め入った反キリスト軍もキリスト軍によって徹底的に壊滅させられます。偽キリストは反キリストと共に捕らえられ、生きたまま火の池に投げ込まれることになります。それではまた。
はい、どうもありがとうございます。今日はですね、偽キリストのことが動画で出てました。それで、まあ、いつものですけれど、まあ、この黙示録の時代というのがあるわけですね。そして、観覧時代7年間あります。そして、後半が大変な大観覧時代。それでその始まる時はですね、大患難が始まる前にクリスチャンは軽挙されます。まあ条件を満たしている人ですね。そして、大患難の後にイエス・キリストがオリーブ山に再臨されます。それでこの黙示録の時代に入る、患難時代に入る一つのポイントは中東和平ですね。で、今私たちはこの直前にいると考えていただきたいと思います。それで、その中でですね、この最初封印の裁きがあって、そしてまたラッパの裁きがあるわけですね。そして、その後で、こちらに蜂の裁きが出てくるわけです。で、その時にですね、この今日出てくる偽キリスト、これはどこに出てくるかというと、前ここで、復興ローマ帝国がね、出来上がるというお話したと思いますけれど、黙示録の13章にですね、登場してくるんですね。で、黙示録の13章1節にまずこの海から一匹の獣が登ってきたって書いてあります。まあ、これは復興ローマ帝国ですけれど、そして、その後にですね、そこに獣が出てきて、で、3節にはですね、獣のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従いって書いてあるように、これは反キリストのことを言っています。ですから反キリストは一度死にかけるんですね。ところがそれが治っちゃって、そして、全世界の人々はびっくりして拝むようになるって書いてありますね。そして、みんなが竜を拝んだ、つまりサタンを拝んだっていうことですね。で、この獣に権威を与えたものがサタンだと言ってるわけです。だから反キリストとサタンは非常に大きな関係があって、サタンに、立てられるのがこの反キリストになるわけですね。そして、42ヶ月間その反キリストが大きく活動する時が来るということが書かれているわけです。で、それからちょっと言ったところに11節にあるんですね。11節にまた私は見た、 もう一匹の獣が地から登ってくる、来た。それには子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言ったって書いてあります。で、この子羊のようにって書いてあるように、このキリストにね、似たものとしてやってくる。ですから、それがどういうことを意味しているかっていうとですね、先ほど映像にありましたけれど、その世界統一宗教って言いますかね、結局そのこの後のことを読むと、全世界をね、反キリストを助けてですね、そして、全世界のものを、その獣の像を拝まないものを殺させるとかですね、あるいは、刻印がなければ売ったり買うこともできないようにするって書いてあるのは、実は偽キリストがそれをやるわけです。で、その時にですね、それだけの権威を持つっていうことは何を意味するかっていうと、非常に宗教的なリーダーとして立ちますから、今はその宗教的なリーダーとしてね、立てる人っていうのを考えた時に、例えば仏教のね、池田大作さん立てるかっていうと、世界の宗教をそんなリーダーとして立てるようなもんではありません。で、イスラム教もスンニ派とね、シーア派が分裂してて、誰も立つ人はいないでしょう。そうするとですね、キリスト教にはですね、カトリックがあって、ローマ法王がいるんですね。で、ローマ法王っていうのは、ローマ、カトリックっていうのは、全世界のカトリック教会をもう組織化しててですね、日本にある教会でさえ、ローマ法王のそのバチカンに直結してるわけです。そこの、組織的には、その一つになってるわけですね。で、今のローマ法の動きを見てると、エキュメニカル運動ということで、ユダヤ教の指導者と会ったり、イスラム教の指導者と会ったり、仏教のダライラマと会ったり、あるいはいろんな人と会って、お互いに協力してね、平和になりましょうとかいろいろ言ってますけれど、でもそれは一つの考え方をすればですね、自分を通してもう世界の宗教を動かすことができるようにする前備えだっていうことをね、考えることができます。ですから、その先ほど映像で出てきた、そういったものを考えると、ローマ法王の誰か、そのカトリックの指導者がそうであろうっていうのは、そこから来てるわけです。ですから、今の法王がそうなるとは言いませんけど、まあそういう動きがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、エキュメニカル運動と、それから、言葉の端々にね、ローマ法の最近語るお話の中で、イスラム教も教徒も兄弟だとか言ってですね、変なこと言ったり、また天国へ行けるとか言ったりですね、なんか変な言動があるんですね。だから、そういう意味からすると、ちょっと聖書的に離れている部分があるので、そういったところも非常に危険な要素を持っているということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 で、まあ、ですから、その反キリストっていうのがここで登場してくるわけですね。敬虚の直後で、ここから反キリストと偽キリストが大暴れする。で、先ほど13章を開けましたけど、12章の終わりのところにですね、この前も言いましたけど、12章の9節に、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされたって書いてあるように、そのサタンがですね、天から投げ落とされて、そしてそれで怒ってですね、大暴れするっていうことになるわけですね。そして、ここで何をするかっていうと、反キリストはその、偽キリストはですね、その13章の11節以降に書いてありますけれど、まずその反キリストを拝ませる、像を作るんですね。反キリストの像を作って、世界中の人に拝ませる。で、拝まない人に対してはですね、皆殺させたって書いてあります。だから自分の権威を持ってですね、その像を拝まない人を殺してしまった。だからクリスチャンはそういう偶像を拝みませんから、本当のクリスチャンであれば、 みんな殺されちゃうということですね。それから16節にはすべての人々にその右の手か額かに刻印を受けさせると。そして、17節にあるように刻印、その獣の名あるいはその数字を持っていないものは皆誰でも買うことも売ることもできないようにしたって書いてありますから、経済をねすべてコントロールできるようにまでなってしまう。だから宗教的なリーダーがですね、実は政治的なリーダーは反キリストなんですけど、その経済も支配してしまう。そして、非常に強力な力を持って、クリスチャン迫害とかね、そういったものが、だからクリスチャンはもう殉教するしかなくなってしまうということですね。ですから皆さん万が一こちらに残ってしまったらですね、拝まないようにしていただきたいと思います。そしてまた刻印を受けないように、ね、していただきたいと思います。だから、ケーキはね、神様が私たちクリスチャンをこの変な大変な時代にね生かせないように恵みによってね啓示をさせようとしておられます。ですから啓示できるようにぜひ皆さん祈っておいていただきたいと思います。でその啓示の条件としてね、神が言われていることをやっていく、そして聖霊に満たされている、それから賜物を持って神様に仕えるということですね。それが非常に重要ですので、それができるように今からぜひ祈っておいていただきたいと思います。それでその後偽キリストがどうなるかっていうと、実はですねこの最後の最後で、反キリストがですね偽キリストをやっつけちゃうんですね。でこれが黙示録の17章に出てきます。17章の16節に出てきますけれど、あなたが見た10本の角とあの獣とはその陰符を憎み、まあだから獣は反キリストですけど陰符はこの偽キリストのところですね。そして彼女を荒廃させ裸にその肉を食い彼女を火で焼き尽くすようになりますって書いてあるように、この直前にですね、偽キリストをやっつけるわけですね。そして、その直後にですね、反キリストは全世界の軍を集めてハルマゲドンに集めて、そして、エルサレムを攻める。ところがですね、エルサレムを攻めて半分ぐらい征服したところで、再臨キリストが来られて、やられてしまう。そしてサタンと、反キリストと偽キリストはこの火の池に、ね、投げ込まれてしまう、そういうストーリーになっているわけですね。ですから偽キリストっていうのは確かに、ね、大きな迫害をしますけれど、しかしそういう運命にあるっていうことをねぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで昨日心ゴスペルコンサートがあったんですね。そしてやはり新しい方々が随分来られてました。でやはりその中でね神様が賛美を用いてるなということを本当に思わされます。で賛美にはね力があるということを前から言われてますし、そして賛美はリバイバルの鍵だということをね主は言われてますけれど、その中でやはり、昨日のコンサートを通しても新しい方々がたくさん来られてましたし、そしてまた感激しておられる方々もねたくさんおられた。だから人々の心に触れる賛美であるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから単なるコンサートではなくてね、本当にこの聖霊様の働かれる、賛美隊としての働きの一環であるっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから夏に賛美大会が行われますけど、今まで、全国ゴスペルグループコンテストとか、ね、長い名前だったんですけれど、J ゴスペルコンテストっていう形にね名前が変更になりますので、ぜひ覚えておいてください。それから、神様の働きっていうのはね本当にいろんな形で進んでいってます。でこの前お話ししましたけど、主の軍の将として来たのだっていう形でね、主が語られて本格的なこの占領の歩みに入ったっていうことなんですね。それまではカンナのうちには入ってるけど、しかし、 その本格的なエリコの占領、そしてまたカナンの地に占領する前にですね、主との関係を整えさせて、そして主に徹底して聞き従わせる、そういう歩みをさせようとして神様がこの言葉を語られたわけですね。感謝と賛美とリバイバルキャンプで。そしてですね、やはりその後、もう本格的な歩みに入ってね、変化が出てきてるんですね。で、私もびっくりしました。で、月曜日でしたかね、私の Facebook を見てね、そして、電話をかけてきた人がいたわけですね。で、なんとその人はですね、もう30年ぐらい会ってない人、そして30年間ぐらいもお話もしてない人、その人がね、電話してきてくださって、そしてお話ししてですね、神様のことを言ったらですね、その人は神様を受け入れて信じちゃったんですね。本当に強かったですね。だから流れがね、大きく変わってきたなっていうことを本当に思わされるんですね。だからこの前リバイバルが始まったって言われた後にね、ミカさんのお姉さんとかお母さんが救われてきたっていうこともそうですし、今回主の軍の将として来たのだっていう形でね、言われた後にこういう救いの技が表されてきたっていうのもね、本当に神様が生きて働いておられ、そしてまた本当にその動きが出てきてるんだぞっていう形でね、示してくださってるっていうこと、本当に思わされます。ですからこれから本格的なね、神様の働きがどんどんどんどん起きてきます。ですから期待しといていただきたいと思います。それとともにですね、この前木曜日に試写会に行ってきたんですね。で、Facebook とか、最新ニュースには出しといたんですけれど、この復活っていうとですね、それから祈りの力っていう、そういうの、試写会が久保田牧師の関係でね、見せていただいて、そして、見てきました。で、この復活っていうのはですね、復活をちょっと今までとは違う視点から捉えた非常に興味深い映画でした。まあ、クリスチャンはよくわかりますけれど、ノンクリスチャンのね、復活っていうのはどういう意味かっていうのをね、お話しする機会になりますから、だから、それだけでもね、とにかくクリスチャンのイエス・キリストは本当に復活したんだっていうことをね、証明させるような映画ですから、行かれる方はぜひどんどん行っていただきたいと思います。それから、祈りの力っていうのは、ワールームって言って、アメリカで、2週間か3週間、全米の興行成績が1位になった映画です。だから、一般の映画館で、興行成績がね、1位になっちゃった、そういう映画なんですね。で、それが、日本語になって、ワールームだとね、戦いの部屋だとなんかわかんないですけれど、実はこれは祈りの力っていういい名前がついてね、日本語になりますので、ぜひ覚えてですね、言っていただきたいんですけれど、なぜこういうのがあるかっていうとですね、これはソニーピクチャーズから出てるんです。それで、実はですね、ソニーピクチャーズの日本責任者がですね、クリスチャンの方なんです。それで、なんとかして、クリスチャンの映画を日本で上映させたい。で、普通日本、クリスチャンの映画、イエス・キリストやなんかが出てるとですね、普通は上映できないんです。キリスト教宗が強すぎる。そしてまた、そういったものには興味がないということでね。そして、多くの配給会社はそういったものを、出しません。しかしその方がですね、とにかく、100円でも利益が上がれば、これからもね、クリスチャン映画を日本に持ってくることができるっていうことを言っておられたんですね。そして、今回はですね、本当に奇跡なんですね。クリスチャン映画が5月28日から、そしてまた6月18日から、そして7月9日から、3連続でですね、ずっと上映されるっていうことはですね、今までにない奇跡的なことなんですね。で、一つでも、日本で上映するのが大変なのに、三つ連続でね、見れるっていうのは本当にすごい、奇跡ですし、そしてまた、この祈りの力なんていうのはね、クリスチャンにとってもすごい信仰が引き上げられる、素晴らしい映画です。ですから、 そういう意味合いからこれが上映されるっていうのは本当に素晴らしいと思いますし、そしてまたどうぞですね、皆さんもこれからもクリスチャン映画を日本で見たいのであればぜひ行ってあげていただきたいと思います。で、なんか特別にね、いろいろと命の言葉社とか、あるいは配給会社、そしてもう一つは売るとこですかね、そこと提携してですね、話がついて、そしてこの3つの映画を3本見ても3,000円だから 3つの切符で3,000円というね、安い値段で見れるようなそういうチケットを売り出してくださることになりました。でだからこれを2回見てもいいですし、またこれを3回見てもいいですし、そういう形でも使えるということです。だから1枚1枚の切符はどの映画にも使えるということですね。でまあこれはまだ見てませんけれど、でもすごい感動的な映画だということをね聞きました。ですからぜひですね、皆さんのお友達とか家族、知り合い、そういった方々を誘ってですね、ぜひ行っていただきたいと思います。そしてイエス様を伝える一つの大きなきっかけとなればいいですし、そしてまたこれなんかは本当に、自分たちの、ね、信仰が引き上げられる映画です。まあ、私たちは英語でね、DVD で一度見たんですけれど、それですごい感動して、これはすごいと思って、そして今度は日本語版になってね、で細かいところまで日本語がわかるようになってですね、そして、よくよく見てみたら、その英語のね、言葉が日本語に訳されるときね、ぼやかされるんじゃないかと思って心配してたんですけど、本当にピタッとね、この上映されるのにちゃんとした形で訳されてました。だから非常にまあ、強められる映画ですし、ですからぜひ皆さんね、行っていただきたいと思います。それでまあ、今本当にいろいろな、ね、問題がいろいろ起きてきています。で熊本の地震もそうですけれど、今日も、ね、すごい風が吹いてますし、そしてぜひですね、備えておいていただきたいと思います。で東京とか東海地震とかですね、なんだ、東京直下型とかね、そういった地震がずっと前から言われてますけれど、言われてるところにはなかなか起こらなくて、思ってもいないところでね、東日本大震災とか、あるいは神戸の震災とかね、あるいは、今回の熊本とかね、でやはりその地震のことっていうのは、やはりもっともっと祈っとかいけないなっていうことを思わされます。で神戸の時もね、私の祖父の家とおじの家が瞬間的にべちゃっと潰れちゃってですね、完璧に、もうダメになっちゃったんですけれど、しかしやはり大変だったのは、なんかガスとかね、水道とかなかなか来なくて、そして、避難生活とかそういったのも大変だったということを言っていました。で、あとこちらからもね、連絡しようとしてもなかなか連絡取れないということもあります。ですから、まあ、私たちのね、教会内においても お互いね、ちゃんと連絡取れるように、まあ、電話もね、この前の東日本の時でも、東京にいてもですね、電話なんかほとんどかかんなくなっちゃって、大変な目に遭いました。それでメールでなんとか連絡はできたんですけれど、ですからそういう通信手段の方法とかね、そういったのも皆さんとね、いろいろ LINE とか、いろいろできる限りのものをね、使って、取れるようにしておきたいのでですね、ぜひ、お祈りしておいていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はローマ書の8章28節、まあ、皆さんも何度も何度も見ておられる箇所です。それで、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてあります。でこの言葉にはですね、非常にクリスチャンとしての大きな意味合いを持っています。で ここにですね、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはって書いてありますけれど、とにかく神様が全てを働かせて益としてくださる。だから全てが益となるって書いてあるんです。だから今問題があったとしても困難があったとしても、そして大きなもう山のような問題があったとしても、で地震があったとしても、自分にはもう解決のできないことがあったとしてもですね、全てが益となるって書いてあるんです。もちろんこの全てが益となるっていうのは神にあって全てが益となるっていうことですけれど、この言葉にはですね、条件があるっていうことをぜひ見といていただきたいと思います。それはですね、この神のご計画に従って召された人々、つまり神を愛する人々っていうのは本当に神様に従って歩む人のことを言ってるわけです。ですから神に従うっていうのが一つの大きなポイントになるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神に従うっていうのは、実は、ここで言われるだけじゃないですけれど、この聖書のどこででもそれが書いてあるわけです。神に従いなさい、神に従いなさい、それが最善であるっていうことがね、どこにでも書いてありますし、それから先ほどお話したこの敬虚のことでも、神の言われていることをやるっていうのが一つの条件になってます。で、つまり、私たちが本当に神様に従っていくんであれば、私たちはですね、どんな問題があろうと困難があろうともですね、神様は益としてくださるっていう、そういう約束が神様は私たちに与えてくださってるっていうことなんですね。で、その中で、この、特にね、ポイントとなるのは、すべてを感謝するっていうことですね。で、このすべてを感謝する、第一テサロニケの5章の18節に書いてありますけれど、すべてのことについて感謝しなさいってこう書いてあります。で、私たちはマーリンさんを通して、その感謝の教えをね、深く深く学ぶことができました。で、これはですね、非常に大きな恵みなんですね。そして、今、今回の地震も含めてこれからね、本当に困難な時代が来るっていうのはもう見えですっていうかね、本当に来ます。で、確かに今は問題ないかもしれませんが、突然ね、そういったものが起こってくる可能性はいつでもあるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、この前ブログ見てたらね、熊本で被災された方も今感謝と賛美して車の中にいますとかね、書いてありましたので、本当に感謝がなければ大変だったろうなっていうことを思います。で、今でも本当に大変な思いされていると思いますけれど、しかし、マリンさんからそれを学ばれたのでね、今でもちゃんと感謝して大変な状況の中でね、やっておられると思います。で、必ずそれも益となってね、これから表されてくるっていうことをね。で、また問いなしもね、ぜひしといていただきたいと思います。で、いずれにしても、今までにないことが起こってくるんです。で、それは、この黙示録の時代が近づいてるっていうことですし、そして、熊本の地震だって、最初にね、起きた地震が本震かと思ってたらですね、なんとそれは前震、前の、予兆みたいなやつで、本震はその後の、マグニチュード 7.3 の方だったっていうことね。言ってましたけど、それがさらにですね、なんか活断層がどんどんどんどん動いていって、違う活断層が動いてですね、そしてもう次々と地震がね、起きちゃった。で、こんなこと今まで、ね、その地震の歴史になかったわけですよね。だからそういったことまでもう今起き始めてる。つまり何が起こるかわからない時代になってきてるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその中で今私たちが問題抱えたり、いろいろ困難な状況が許されたとしてもですね、その感謝していくことっていうのは非常に大きなポイントになってくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ここにあるように、そういう状況がどういう状況が許されたとしてもですね、その感謝というのが、やっていくんであれば、これは神様が言われていることです。全てのことについて感謝しなさい。だからそれを従ってやっていくんであれば、全てのことを働かせて神様が益としてくださるってこう言ってるんです。 で、多くの方はですね、感謝します、感謝しますって、そこで、1日か2日感謝してですね、そして、なんだ、祈りに全然応えられないなと思ってですね、そして感謝しても何も変わらないじゃないかって言ってですね、感謝やめちゃう人が結構いるんです。でも、マーリンさんを通してね、感謝のことを学んだ人はですね、ぜひそういう淡白な形じゃなくて、しつこく感謝していっていただきたいと思います。で、感謝とか神様の事柄に関してはですね、ぜひ短期的な結果を見るんじゃなくて、長期的に見ていただきたいと思います。で、私たちの人間っていうのは、どんなに落ち着いた人であってもですね、神様見えないものに対してはもう短期的にね、捉えてしまうことがよくあるんです。ああ、こんなに祈ったのにもう全然聞かれないなとかですね、忍耐を持って祈ってるけど全然答えられないっつって、それで諦めてしまう人が結構いるわけですね。でも神様に対してはしつこいのが一つの大きなポイントになります。そして、祈る、求めることもそうですけれど、感謝していくことも実は長期的な視野でね、見ていく必要があるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから神様のなされることっていうのはね、私たちには分かりません。神様の考えておられることっていうのは私たちの思いとはもう全然違うって、このイザヤ書にも書かれています、55章にね。ですから、何が起ころうとも、悪いことが起こったとしても感謝をし続ける、そしてまた神様を言われることを他にもやっていくっていうのはですね、全てを益として見ていくために非常に大きなポイントになってくるということを覚えておいていただきたいと思います。で、特にこのマーリンさんから、ね、証を聞いた時も感じましたけれど、そのマーリンさんがね、あれなんで、獄中からの賛美のね、メッセージをした時にこれを本にしましょうっつって本にする出版社の人が現れてですね、最初それをやったわけです。ところがですね、最初は、売れたんでしょうけど、しかしその出版社が潰れちゃって、でそれが版権がどうなったか分かんないままそのままなっちゃったわけですね。そしてマーリンさんはマーリンさんで神様に西海岸の方に行けって言われてですね、そしてその神様に従って行こうとしたら、なんと全財産をね、はたいてトレーラーハウスみたいなのを買って行ったら、途中で事故で、でトレーラーハウス廃車になっちゃって、で結局モーテル住まいしたりいろいろしながらですね、徹底しても感謝の訓練をさせられたわけですね。でその後で、たまたまそこのひっくり返ったところで、モーテルで前から連絡しなきゃいけない人に連絡したらですね、カリフォルニアに行く途中でその人の家行って、でその人のご主人とお話しして、そして山になんかツアーが、馬に乗るツアーがあって、それに行かせていただいて行ったわけですよね。そしたらそのツアーの中に弁護士さんがおられたわけなんですね。でそしてまたそこから離れてマーリンさんはカリフォルニアに行った。で、その時はそのご主人がね、救われたっていうのはすごい栄光が表されたんですけれど、その時から弁護士さんはなんか東海岸の方に住んでおられたみたいで、どうなったか分かんなくなってたわけですね。でマーリンさんは西海岸の方で牧会を始められたわけですけれど、しかしその間にいろいろな問題とか困難が許されてったわけです。でしかもマーリンさんの教会がね、西海岸でできてからも副牧師の人に裏切られて、なんか教会が追い出されたみたいな形でね、それでなんか野原かな、公園かなんかで礼拝を捧げなきゃいけないようなことになったとか言っておられました。でもですね、それがきっかけでテレビ会社の人が、今まであの人とくっついてたからテレビに呼ばなかったけどこれから呼びますって、そこから大きく始まっていったんですね。しかもですね、その出版の件に関してはその弁護士さんとはそこで別れたままだったのに、ある時突然ですね、弁護士さんの方から連絡があって、あの本の裁判が行われるから来ませんかということで、でニュージャージーへ行って、そしてその裁判があった時に 三権が自分のところへ戻ってきたわけです。でそこからその獄中からの賛美を自分で発行することができるようになったわけです。だからそこへ行き着くまで、だからそれは1900万部出版されたとしてもですね、そこへ行き着くまですごいこう長時間、そしてまた困難困難困難困難、そういったのが許されて、そして最終的に益となって多くの全世界の人たちに影響を与える、そういう本が出てきたということなんですね。でやはりそのためには私たちはずっと祈っていく必要がありますし、そしてまたどんな困難な問題が起きたとしても諦めない、そして、神様の言葉に頼る、そして、感謝し続ける、でそういったこの神様がすべてこう言ってくださっていることをしっかりと握って歩んでいくというのはね、私たちが本当の神様の栄光を見る大きなポイントになっていくということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、感謝するときにね、その栄光が表されるわけですけど、私たちにとってもその皆さん多分いろんな問題があると思います。でその問題に対して本当に心から感謝を捧げていくっていうのはね、なかなか心の心情的には難しいかもしれません。でもそれをやっていくっていうことがね、一つの大きな神の技を見るポイントだっていうことをぜひ覚えておいてください。そしてマーリンさんからこの感謝の教えを受けたっていうことは、その感謝していくときに必ず技が表されてきます。そしてですね、神様はその技を表された素晴らしい証を私たちを通していろんな方々に述べ伝えていくっていうことがね、一つの大きなポイントになります。でマーリンさんとの知り合いにさせてくださったっていうことは、私たちがですねマーリンさんから受けた感謝と賛美のこの継承ですから、その素晴らしい神様の感謝を通しての素晴らしい証をいろんな方々にこれから伝えていかなきゃいけない、そういう使命を神様は私たちに与えてくださってるっていうことをですね、それもぜひ覚えておいていただきたいんですね。だからそういう使命があるがゆえに本当に感謝して諦めずに感謝していくんであれば、必ず神の技を見ていくことができます。これはもう神様のね、言葉に頼っていくんであれば必ずそうなります。ですから決して諦めない、そしてもう私たちは自分は証人である、感謝をもうマーリンさんから受けたね、恵みと祝福、そしてまたそれを証ししていくこの使命があるんだということを思ってですね、ぜひ感謝していっていただきたいと思います。で私がですね、ニューヨークにいる時も、いろいろ中傷非難があってね、非常にいろいろ困難がありました。でその時にですね、ずっとこう困難が続くわけですね。なぜかっていうと、何かあると教会に集まってきてた人が突然いなくなっちゃう、で突然表情が変わって次の週からいなくなっちゃう、でなんでね、日本で批判されてるのがニューヨークまで来なきゃいけないんだって思っちゃうわけですね。でそのインターネットがね用いられてそうなっちゃうわけで、こちらとしてはなんでこんなインターネットなんかとか思ってですね、怒りたくなっちゃうわけです。でなんでこんな何も確認もせずにね、勝手にこんなのが許されちゃうんだっていうふうにね、思っちゃうわけですね。で神様は一体何してくださってるんですかとかね、思うわけですね。でところがですね、まあ毎月だじゃないですけど、パウロ牧師がね、何度も何度もこう聖会に来るわけですね。そしたら予言を通してね、2倍の感謝、で5倍の感謝、10倍の感謝つってですね、神様がどんどんどんどん言っていくわけです。だからやっぱしまだ感謝足りないんだなということをね、思いつつ、もうパウロ牧師も含めて感謝していったわけですね。でその批判に関してはね、毎回毎回パウロ牧師は来るわけですけど、もう朝一緒に装填しますけどね、ホテル行って装填するわけですけど、もう毎回毎回をもうずっと感謝し続けるわけですね、その批判のことに関しても。でそれは私にとってもね、いい学びになりましたよね。でもう悪いことも、なんかもう細かいことまでもう徹底して感謝していく、そして2倍の感謝、今までの2倍、それから今までの10倍、そして100倍の感謝っていうことも言われてね、そして本当にこう長い時間細かく感謝していきました。 で確かにもう目に見えてるとこは悪いことばっかしなんですけれど、しかし徹底して感謝していった時にやはりあのニューヨークでもね、新しい賛否の働きをしていくためにホワイトハウスのね、でジャズピアニストやってた人の関わりが開かれて、そして私たちが賛美する一つの大きなポイントとね、あの教えてもらう大きなポイントとなりましたし、それからその方々を通してイースターとかクリスマスの時に大きな集会を開いて、そしてその中でね福音を大胆にいろんな方々に伝えることもできました。そしてまた救われた方もおられました。だから本当にねそういったものが徹底感謝していく時に、実は益となっている。そして死の時間全体の中においてもですね、ずっとこの感謝し続けている中で今長教派の働きが大きくなって、そしてまた世界的に考えるとチェコの教会とかいろんなところでですね予言のことが用いられたりとか、いろいろな動きが出てきてるんですね。でまだ感謝してます、その件に関してはね。でもやはり神様が言われていることは確かです。で私たちの目に見えるところはがっかりすることが多いです。しかし感謝していくんであれば、この全てが益となるって書いてあるんです。これはもう約束です。私たち人間はね約束しても約束守らない人は多いです。しかし神様が約束されたことは神様が責任を持ってねそれをやってくださるっていうことをねぜひ覚えておいてください。そして、今問題ある方々、そしてまたこれから大変な時代がやってきます。その時にやはり感謝していく、これはですね私たちに与えられている使命であり、そしてまたそれを通しての神の栄光を見ていくことができるということをねぜひ捉えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。さらに私たち一人一人が感謝するものとして、またあなたの栄光を表していくものとして用いてくださいますようにお願いいたします。この御言葉の力を、このまだ本当にこの捉えてない方がありますが、しかし、あなた方はさらに私の言葉をしっかりと握って歩み続けていきなさいとおっしゃいます。この私の技を表そうとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。この罪があるとですね祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天皇様、あなたが癒し主であられ、また力ある御業を表してくださいますからありがとうございます。またお一人一人の悪い部分もご存知ですからありがとうございます。どうぞ今お一人一人の精神と肉体に触れ、その悪い部分を完全に癒してください。癒しの霊を注ぎ、また賜物の働きを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に、この攻撃してくるこの病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この喉がちょっと痛い方があります。そこに今主が触れられ癒されました。それを受け取ってください。また腰がちょっと痛い方があります。その腰に今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また左足が痛い方があります。その足が癒されました。感謝して受け取ってください。また胃腸がちょっと弱っている方があります。今その胃腸の状況が癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっとこの心臓の働きがこの悪い方があります。そこに今主が触れ癒されました。感謝して受け取ってください。 イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤをお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願うは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。